どの言葉でありますか。マタイの福音書の15章から で、これがその皆殺しといいますか、殺されることをされずに残った、このカナン人の女が、スロとシノンのあたりにカナン人が住んでいたわけです。カナンとカナンに住んでいるカナン人、スロとシノンにカナン人は住んでいました。神様の祝福を受けるに、値しないというところで、この女性は非常にその恵みから離れています。マルコの福音書の7章の26節を見たときに、この女はギリシャ人で、スロ・フェニキアの生まれであった、そして自分の妻から後で追い出してくださるようにイエスに願い続けたとは言っています。まあ、ギリシャ人と言われているんです。でギリシャ人というのは、ユダヤ人の神様の律法に従わない、神様の祝福を受けれないものが、そうとしてギリシャ人とでございます。ですから、そのギリシャ人というのは、ギリシャ の、 この文化の中で生活をするものでありまして、ギリシャ人は神様の祝福を受けることができない異邦人の総称としてこのように言われています。ですから、このギリシャ人でスロベニキアに生まれてあったカナン人であったこの女性は、神様から祝福を受けたことができない。神様は、イエス・キリストはいろんなところでこの異邦人と呼ばれる人たちの願いを聞いております。例えばマルコの福音書のマタイの福音書の4章の24節を見ますように、イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、天下持ちや中部の者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを、例えばスロフェニキア異邦人であったとしても、彼らは宿泊主になったと言っています。ユダヤ人もなったんですけども、イスラエル、ユダヤ人以外のイスラエル以外の異邦人に対しても恵みを与えていらっしゃいます。マタイの8章のですね、5節を見ますと、イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していた。主よ、私の主元が中風で病んで家に出ていて、ひどく苦しんでおる。イラクは彼に言われた、いいって治してあげよう。で、主元が癒されております。で、百人隊長というのは、百人のローマの軍隊の兵隊の隊長であります。ですから百人隊長というのは、非常に貴族階級であったり、この力を持っている人が多かったようです。でも、このローマ人でありますから、その一番上にはですね、ローマの皇帝がおりまして、ローマ皇帝を神として崇めておりました。でもこの百人隊長はイエス様に対して、自分の血もめない、中風持ちで寝ているので、どうぞ私を癒してください、あなたをお入れ、家にお入れする資格もなくて、あなたの言葉さえいただいたら、私のしもべは癒されると彼に言いました。そして彼の信仰、百人隊長の信仰を喜んだイエス様は、神様の恵みを与えて癒しを成していました。またマタイの8章の28節の中にも同じようなことがあります。それから無法地のガダラ人の地にお聞きになると、悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らは異族凶暴で、ただのその道を通ることはできなかった。このガダラ人というのは、豚を飼っているその種族で、でユダヤ人たちはイスラエル人たちは豚を食べたりすることは神様から禁じられております。ところがガダラ人の中にユダヤ人も一人入っておりまして、ユダヤ人たちがその中に生活しております。そして多くのガダラ人はその豚を飼って、 おりましたけど、悪霊に対して、墓場に住んでおったりは住んでおりますね。で、この二人の凶暴な異邦の民も、ガダラ人も、異邦の民も、イエス・キリストによって癒されて、解放されて死にました。これに、マタイの福音書の中には、至るところでイエス様が、病人を癒す、その種族も関係なく、その考え方も宗教も関係なく、彼らを癒してくる、神様の祝福によって癒された記事が載っています。で、この女はですね、まあ、いろんな技を聞いたんでしょうね。イエス様はどういうふうな、どういうふうな、この信仰、立場であったとしても、神様の恵みをくださる、困った者を助ける、困っている者を癒す、ということを聞いて、聞きつけて、そして、イエス様に頼るということをしたようです。で、聖書を見てまいりますと、神様の祝福を受けた人を見ますと、共通点があると考えることができます。それは、この女性のように熱心に求めるということです。イエス様に癒された二人の、この内臓人もそうです。彼らはカラスが叫ぶような大きな声を出してイエス様に求めました。また大勢の盲人、この問題を持っている人たちはみんなそうでありますけれども、とにかくイエス様におすがりするその熱心さのように、熱心さのゆえにイエス様は神様の御心を与えています。で、同じようにこの女も、弟子たちが彼女はうるさくて仕方ないから早く癒して娘を対応して彼女を探してくださいとこれを言っています。ところがイエス様はですね、その時に非常に冷たい言葉でこのようにおっしゃいました。私は神様の子供に対してイスラエル人に対して恵みを持っているけども、しかし、スロペリキアのカナン人の女の娘のためには、国のような存在である彼女の父のためには、この恵みを与えることはできないと冷たく言っていらっしゃる。まあ、私たちも、まあ言えば、ある意味によっては、神様をの恵みを受けるイスラエル人であります。異邦人でありましたけども、恵みによって救われております。神様は、熱心に求めるこの女性の願いに応えて、イエス・キリストの心を動かし、神様の恵みを与えていらっしゃる。ですから、どんな場合でも熱心に求める、神様に求めるという熱心さが私に問われてなります。主役の人になると、ところが見よ、女子王のカナンの人である女が出てきて、大声で、うるさいほど一生懸命に叫んで懇願したとこのように書いています。ですから、イエス様にこの女性は懇願して、熱心に、このうるさいほどに、このように一生懸命頼み込んだようである。このように、聖書の至るところで、熱心さ、その求めの強さによって、イエス様はその心を生かし、神様の恵みを与えてくださいます。ですから、弟子たちも、うるさくて仕方ないというぐらいの、激しく求めるということが必要です。弟子たちがやってまいりまして、イエス様に、祈ることを教えてくださいと言われたときに、友人が夜中に来たときに、その友人のためにパンを準備してほしいと、隣の人に、パンを求めた話があって、ルカの福音書の11章です。これで準備してませんが、ルカの福音書の11章の中に、私たちにも、弟子たちに、私たちにも祈ることを教えてほしい。神様の恵みを、この恵みを受けるその方法を教えてほしいと言っているときに、友人が来たときに、隣の家にパンを3つ貸してほしいと願った男性の人の話が出てきました。この人はですね、友達が夜中に訪ねてきました。どうぞ起き上がっては、このパンを見つかしてください。パンを貸してくださいと、これに願いました。 もう私たちもその家の中から声があってですね、私たちはもう出ています、面倒をかけないでくれ。もう着替えてしまって、そして家族の家人たちはみんな寝ているから、今から起こしてあなたに物を、パンを分け与えることなんかできないところに問い合わせます。でもこの友人が訪ねた男性はですね、一生懸命捧げました。そうであっても、その熱心さによって、求めの必要さに応じて、彼は、パンを分け与えた、パンを与えたということを、イエス様がそのようにおっしゃったことはですね、神様の熱心さによって、その心を変えて、恵みを与えてくれた。神様の祝福というのは、熱心さが必要なんだということをイエス様は私たちに教えていらっしゃいます。聖書を見るとですね、例えば創世記の22章の10節をお読みしますと、アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子を振ろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハムはアブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。まあ、聖書の創世記の中に、神様がアブラハムを砂漠の地帯のメソポタミアの地からお呼びになりました。さあ、あなたは親族を離れ、家族を離れて、私の示すカナンの地に行きなさいとお呼びしました。アブラハムは信仰を持ってですね、神様を信じて、その方に従っていくならば、私の人生は神様の祝福にあふれるとこの人生は思いました。アブラハムは信仰を持ってその砂漠の地から出ていきましたけれども、アブラハムは それからですね、神様が祝福をしてくださる、神様が祝福してくださるということを信じて、25年の間でして7つにわたって神様に仕えられました。そしてその約束のこの源、約束の結果としてイサクが与えられました。イサクを通して自分の子供として、自分の腹から出た子供を通して私に国民を与える、私は多くの人々のお父さんになれるんだという恵みを与えてくださいました。ところがある時、神様がアブラハムにおっしゃったことは、あなたの息子であるイサクを反対の原因として捧げなさい、その血を流してその子供を殺して神様に捧げなさいということを教えました。アブラハムは神様が言われたことを聞いたときに、死をも超越するお方に全てを委ねて神様が祝福してくださることを信じて、そのイサクを連れてホリアの山に、モリアの山に行って、そして自分の手を伸ばしてその刀に手をかけて、そして自分の子供を殺して血を流して神様に捧げて、その寸前に神様が声をかけてくださいました。最後の最後まで、そのアブラハムが本当に神様を信じているか信じていないかということがこのところで試されました。神様はアブラハムの信仰を見て、そして藪に引っかかったこの捧げ物を与えて、そしてイサクの代わりをしてくださいました。またマタイの福音書の9章の27節を見ますと、イエスがそこを通り出て、道を通っていかれると、二人の盲人が大声でダビデの声を、私たちを憐れんでくださいと尋ねながらついて、家に入られるとその盲人たちは身元にやってきて、イエスが私にそんなことはできるかと、できると信じるのかと言われた。彼らはこうで父を殿に言った。家の中に入るまで二人の盲人がイエス様のもとに、イエス様についてですね、しつこくがなり立てながら、懇願しながら、この大病から癒されることを願ってイエス様についてで、この間、もう彼らは必死に懇願したということであります。そして イエス様が振り返ってこう言うんですね。私にそんなことはできるかと信できると信じるのか、そんなことは大病が癒されることを、大病から解放されることを本当に信じているのかとイエス様は尋ねられて、彼らはそうです、主よと、この彼らは最後の最後まで神様が私たちを試される本当に熱心に求めているけども、本当なのか、真実を込めて命を懸けて求めているか、それをいつも試されるようなところがあります。聖書の中には、私たちの中に想像を絶するような試練の中に生きた人がたくさんいらっしゃいますが、その全ては、神様がそのことができるかと信じているのか、信じていないのかを問われる出来事がその中にあります。私たちがこの女を見るときに、彼女は、ああ、そうです。あなたにこそ恵みを与えてくださる方と信じている、こういう熱心さを見なければならないと思います。私たち、信仰生活をしていますと、本当にこれで神様がいらっしゃるのか、神様が本当に恵みをくださるかと思えるような、思えないような出来事、思えるような、思えないような出来事がたくさんあるんですけども、その中にも、この神様が恵みをくださるという熱心さを持って、その熱心さを持っていただければならないと思います。この女性、この娘が癒された、娘が癒された大きな恵みは、あなたの信仰は立派な信仰だとこのお母さんに甘えに行ったことです。立派な信仰といえば、頭を使ってもっともっとその、神学的にといいますか、聖書的にといいますか、聖書をよく理解することのように思う、私たちは思うでしょうか。でも聖書ではいかに熱心に神様に恵みを求めていたか、それが立派な信仰だと聖書では書いてあるんですね。ただ求める姿勢、求める思い、求める熱心さ、その、姿勢を神様はいつも見ていらっしゃいます。もう一箇所見るときに、さっきの見事はですね、マタイの福音書を見ますときに、彼らはみんな、ダビデの声を私たちを憐れんでくださいと、これに。まあ、ダビデの声を、またある、違うところでは、主よ、私の、娘を、私の、しもべを癒してくださいと、これに。ダビデの声をというのは、アブラハムから順番に14代目にダビデの子供として、そのイエス・キリストが生まれてくださいつまり、ダビデの声を主よという中にはですね、神が使われた御子イエス・キリストによという意味があります。私を唯一助けてくださる主よ、私を唯一助けることがおできになる神が使わされた子供であるダビデの声よという意味があります。つまり、彼らはイエス様が神から使わされた神の子供であるということをみんな理解しております。その内容、神がどういうふうにして私たちを愛してくださっていらっしゃったかということを、彼らはみんな自覚しております。私たちが、神様の祝福をいただくときに、イエス・キリストが神と私たちの間でどのような働きをしているかを理解せなければならない。つまり、神がイエス・キリストを通して私の罪を全部許してくださる。あがらせてください。私の人生の問題を全部十字架によって、全部取り去ってください。その問題が取り去ったその瞬間に、私の持っている人生の苦しみを、問題を全部罪と共に取り除いてくださったりすることを私たちは信じなければ、ね、つまりイエス・キリストが神と私たちの間の 問題を取り除き生産してくださったということをはっきり私たちは知らなければならない。そういう意味において、この盲人たちも、この女もそうでありましたけれども、悪霊に疲れた娘を持っている女もそうでありましたけれども、イエス・キリストに対しての信仰がはっきりとしておりました。神が使わされた神の御子イエス・キリスト、ダビデの子よ、私を唯一、私の問題を唯一解決すると導かれる私の主よ、私の救い主というふうに、彼女も同じように信仰を持っていたんですね。ですから、神と私たちの関係がここで明けるんです。それからもう一つ、イエス・キリストは、私はパンを持っているかもしれない、あなたの娘を癒すことの力があるかもしれない、神様の恵みを持っているかもしれないけども、このパンはですね、福音のようなあなたに与えるようなものは何一つ私は準備していない。これは神の子供たちであるところのイスラエルの人たちに与えるパンであるなので、そのパンを福音のような、要するに神様の祝福を受けることができない、スルメリンピアの生まれの女には変えることができない、いや、ギリシャの文化の中にいている、人間の文化の中にいているあなたにこの恵みを与えることはできない。といったときに、この娘、この母親はですね、主よ、その通りでございます。確かに神様の恵みをいただける立場にはありません。でも神様の恵みはイスラエルの人々を祝福して、なお有り余る祝福を、無限の祝福をくださる、持っていらっしゃる方であり、またその恵みを用意であったとしても、確かに神はつまはじきされている呪われた存在であるかもしれないけれども、そういうものさえも崩れて祝福してくださる大きな恵みにあふれている神であるということを私は知っていますと彼女は言っているんです。ですから、その時点でこの女が、イエス様はこの女に対して、あなたの信仰は立派だ、あなたはこの玉はじきにされたもされたも追いやられたも追いやられたも、その神ごとに従って神を求めるという熱心な、その大きな信仰を、あなたの立派な信仰の上に、あなたの娘を癒そうというふうにですね、イエス様は心を変えていらっしゃいます。聖書を読みますと、しかし私の持っている本はあなたに与えるような、与えるために私はこの地上に使わなくてはいないというふうに褒めたいことを言っています。でもこの母親はですね、その言葉にひるむことなく、しかしあなたの恵みは大きいと同じに言ってらっしゃいます。例えば、詩篇の中に、詩篇の27、ちょっと待って。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいと書いてあります。まあ、例えば詩篇を書いておりますけれども、たとえ人間が、目に見える人間が私を見捨てたとしても、神は決して見捨てることなく私を見分けてくださる、そういう信仰を私たちはいつも持っていなければならない。たとえ誰かが誰だと言ったとしても、その道具として祝福を受けることができないような立場にあったとしても、例えば今まで神様を担ってきたこのような人生があったとしても、それを帳消しにして神は私たちに、求める私たちに恵みを与えることができると、ダビデはこの二支援で語っております。まあ、私たちもなおも退けられ、神様に祝福を退けられても、退けられても祝福を求めるものとならなければならないと。どんなに神様は私たちに立派な信仰だと私たちを見られるかというのは、熱心さにかかっている。自分の立場を理解してした上で、その自分の立場を理解しながら 遅刻されないという立場を理解しながらも熱心に求めるときに神様はその祝福を私たちに与えてくださいます。今日熱心な今週1週間ですね、私たちはさらに神様の祝福をいただくために熱心に神様を求めてまいります。それから最後にですね、最後に第一手元の一章の15節、イエス・キリストは罪をあらがう賢いためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私は罪人の頭ですと言われています。どんな時にも、ああ私は罪人なんだ、自分は祝福される立場にはないんだ、でも神は祝福してくださるということは私の熱心、私の本願する祈りに神は私たちの信仰を見出していらっしゃるんだ、見つけて探そうとしていらっしゃるんだということをですね、私たちは知らなければならないと思います。どんな教会もどんな神学もどんな知識知性の言葉も関係ない、ただ神様に祝福を求めて自分の人生にある問題を解決してもらう、その熱心さに神が答えてくださるということであります。今日この1週間ですね、さらに拍手を上げてもっと熱心に神様の祝福を求めるものになってまいりました。タイトル、天国様、あなたの御座を賛美します。あなたの御座の中で私たちは積もるはず育まれていることを感じます。どうぞあなたの祝福があり、その祝福を手にするためにお一人お一人がしっかりと求めていることができるように、また熱心に求めていることができるように力を与えてくださるようにお願いします。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。